ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、いよいよ6月最初の放送となりました。そうですね、は
い、ありがとうございます。もう夏を感じる。
そうですね、ムシムシしてきましたね。
はい、ということで6月ということで月が改まって気持ちも新たにといきたいところなんですけども、はい、またまた出ました舞鶴市の大問題という感じですよね。まあ皆さんご存知の通り、これ新聞にもね、毎日新聞さんとかも出てましたけども、パーム油火力発電の地元北地区の説明会中止ということでね、はい、これなんで中止になったのっていうことなんですけども、公開じゃないから中止だと、こういう非公開でやってほしいと。で、私も声かけちょっといただいてたので、あ、5月30日土曜日、じゃあパーム油のきちっとした説明聞きに行こうかなとか思ってたんですよね。
はい、
でしたところが急遽中止になりましたということで、なんでっていうふうに思ったんですけどね、まあ、公開じゃないとやらないという北の自治会の皆さん方の思いに対して、舞鶴市は非公開じゃないとやらないと。なんかあれはパーム油火力発電所は舞鶴市の市民に関わる問題で、北の自治会の方だけじゃないし、
はい、
とこう思ってたので、でもやっぱりみんなが知っておく必要があるし、無関心な人もこの公開することによって知っていただいて関心を持っていただく、ね、風向きによってはもう本当に西の商店街の方まで入ってくる可能性もあるし、そういったようなことに関心を持っていただく意味においても、公開にやらないといけない、これ大前原則だと思ってたんですけど、舞鶴市はそう思わないということなんですよね。で、私もね、これは確かね4月24日だったと思いますけども、はい、畳市長が、まずアンプっていう会社がね、本来パーム油の方の、事業に対して出資してやっていくんだっていうことの会社がおりましたと、撤退したので、今のところちょっと止まってる状況なんですけども、日立造船さんに探してきてもらって出資する人ね、次のアンプみたいな会社を第今度4番目になるらしいんですが、探してきてくれということで、畳市長は何としても作るぞということをまあおっしゃってる、まあ、その記者会見の中でですね、まあこういうふうにおっしゃってるんですよね。畳市長は説明資料をね作成ちゃんとされてるので、もう僕も読みましたけど、よくできてると思います。はい、詳しく書いて、もう隅から隅までちゃんと読みましたけど、よくできてると思います。で、市の発展に必要な施設なので、ね、パーム油火力発電所は、で住民の理解をいただきたいと、こう市長おっしゃってますよね。で、住民には資料をしっかり読んでいただきたいと、騒音や臭いなどについても説明しており、どちらが論理的かしっかりと理解してほしいと述べたと、こういうふうに記者会見の模様が新聞にも載ってました。確かに先ほど言いましたように、よく書けてます、よく書けてるんですが、よく書けてるからといって合意するとは限らないと、ここ大事なところなんですね。で、説明をちゃんとしてるんだから、住民の人たちは理解をしてくれないと困るよと、こういう市長のお立場上のスタンスなんですけども、で、皆さん聞いていただくリスナーの皆さん、説明って何なのっていうことだと思うんですね。説明とはですね、まあ、事柄の内容や意味をよく分かるように解き明かすこと、またある事柄についてよく分かるように述べること、これが説明なんですよね。はい、ということは、説明を受けたからといって 理解できるとは限らないですよね、
はい、
うん、市が作ってくれた説明書はよくできてますが、しかし読んでてもちょっと人としてちょっとこれおかしくないという部分もありますし、まあ、データ的なことというと専門的な部分かなり調査して書かれているから私たちが知らなかった数値とかいっぱい出てきますから、そういう話も出てくるので全部理解できるというところに私は行かなかった、
はい、
まあ、仮にかなり、まあ、普通の人より僕関心あるからかなり勉強もしているのでそれなりに理解はできると思って読んだんだけど、まあ、100% 理解できるとは言えなかった、
はい、
がしかし 100% 近く理解したというふうに私は思ってるんですが、だからといって合意するとは限らないよと、
うーん、
ね、皆さん聞いていただいて皆さんお分かりいただけると思いますけど、説明したから分かってくれよな、理解してくれよな、理解したよと、理解したんならやらせろよじゃないんですね。理解したってできないことはできないよと。で、具体的な事例をお話し申し上げたいと思います。例えばですね、パソコンを買おうかなとこう考えてる電気屋さん行ってパソコンの説明を受けます。受けて内容使い方理解しました。でもこのパソコン使うと目疲れるよね、肩首凝るしね、使い続けると腱鞘炎になってる人の話聞いたことあるよね、じゃあパソコンっていうのは今のところ使わないでおこうという選択肢があってもいいですよね、
はい、
説明は受けて理解はしたけど使わないってなりますよね。でも説明をして理解してくれたんなら買えよと電気屋さんが言うとしたら、これあなたあまりにも一方的な話してると思わない？自分で。
そうですね、
うん、パーム油火力発電所説明したよ、みんな理解したしました、じゃあやらせろよ、作らせろよ、
うーん、
それは違うよねということだと思うんですね。で、まあ、例えばですね、パーム油火力発電所の説明を受けてその機能や国の基準などについて安全性とかいろいろ書いてます、まあ、なるほどそういう基準があるんだって理解します。しかしいいですか、先進事例福知山のパーム油火力発電所稼働してからいろいろ振動悪臭煙といろんな問題で今住民の人たち困って、1ヶ月前のラジオでもここでも言いましたけれども、これに困り困り困りもう果ててですね、引っ越しをしますということを向こうの会長の三谷さんという方にお手紙を出されたというのをご紹介しました。ということで先進事例の中でですね、やっぱりやってみたけど良くなかった、そして何も保証してくれてないっていうふうな状況が現実にあるというのを聞くとですね、余計に内容は理解したけども合意はできないよということになっても仕方がない、またそれをやっぱ受け止めていただく市の心の広さというかあり方も大事だから、あくまでも作る前提じゃなくって、まずこういうものを作りたいんだけど、こういうふうに国のデータもあって、それ以下の基準でやろうとしてるんだけど皆さんどうですかっていう話じゃなくって、
うーん、
国の以下の基準に一応ちゃんとやるからそれについて合意しろと、作らせてくれと、作らせろと、まあ、逆に言えばそれぐらい高圧的に私は感じてますけどね。地元の皆さん聞いていただいても多分私と同じような受け止め方じゃないかなと、決して優しくは言ってきてないよねと、なんかラジオの向こうで拍手していただいているのが北の方から聞こえてきそうな気持ちもしますけれども、皆さんいかがでしょうか。そこでですね、ふと考えたんですね、僕も論語いろいろ好きなので、まあ、こういう説があります。詩曰く、君子は和してどうぜず、小人は動じて和せず。要するに学徳の備わったですね、君子といわれる立派な人、ね、徳のある道徳のちゃんと分かる人はですね、その人との交わりとこう和らぎ親しみながらいろいろお話をするよと、これ和してるわけですよね。でもどうぜず、要するに不和雷同することはしないよと。しかし学徳のない、まあ、一応ここでは孔子さんは小人と言ってますけどね、そういう人たちはですね、その逆であって比較的すぐ人の話に、ああ、うん、そうだね、そうだね、うん、なるほど、なるほど、うん、うん、とこう同意しちゃ
うーん。
が、しかし自分の本心がない。要するに、不和雷同ということはどういうことかというと、自分にしっかりとした考えや意見がないこと、また雷同というのは雷が鳴るとですね、木々がいろいろとこう振動したりして、要するに共鳴振動みたいなことをしますよね。だから大きな声で言われたり、大きな力の人にガッと言われるとですね、ああそうかそうかって、ついついこう納得してうなずいてしまう、賛同してしまう、了解してしまう。がしかしよくよく考えたらおかしいじゃないと ということで後でトラブルが出てくる、結局トラブルの先送りをしてしまうのが精進だと。本当にまあ、君子道徳心のちゃんとある大人という、それなりに、まあ、しっかりとね、生き方ということを考えている人というのはですね、人とはきちっと和みながらちゃんとその場を大事にする、そして話をちゃんと聞いてあげて理解するが、しかし理解はしてもここはおかしいぞと思ったところは動じることなくね、許諾したりするんじゃなくて、ここ僕おかしいと思いますので、これについては受け止めができませんとはっきり言うよと、まあ、要するに瞬間的に分かった分かったと言ってしまって問題が起こってしまってから後でトラブル喧嘩みたいに、まあ、国と国だったら戦争になってしまう、そういったようなことをやらないようにしないといけないよと、まあ、こういうことだと思うんですね。今まさに、今北の皆さん方っていうかな、私も含めてこのパイム火力発電所をきちっと、正しく捉えて、本当に舞鶴市にのその産業という切り口じゃなくって市民の健康ということに立脚して考えたとき、これ必要なのかどうなのかということを、まあ、冷静に考えていく、話は聞くけど動じることはできないというふうに、まあ、私はそう思ってるし、北の方々も当然そう思ってらっしゃると思います。まあ、ここでですね、この不和雷動ということの具体的な使用事例というのがあったんでね、ちょっと3つぐらい紹介します。厳しすぎる上司の部下は思考停止して不和雷動してしまいがちだ、まあ、こういうふうに不和雷動という言葉を使うんですね。なるほどなと、まあ、ここはっきり言って市長が厳しすぎるというか怖いと、そうしたところの部下はね、市議会議員とか市の職員は思考停止して、あ、そうそうそうです、そうですね、市長のおっしゃる通りですねと、こうやってしまいがちだと、かなり勝手なこと言ってると思いますが、私としてもね、でも自分のことということに置き換えをしながらですね、この不和雷動の具体事例もエピソードあと2つ言います。不和雷動する幹部ばかりで社長は裸の王様だと、まあ、うちの会社大丈夫かなとこう思ったりするんですけどね、不和雷動する市の職員の幹部ばかりでね、市議会議員の幹部ばかりで市長は裸の王様だと、まあ、こういうふうな使い方もするよと。もう一つ最後、意見の衝突を避けるためにあえて不和雷動の立場を取ったと、こういうんですね。はいはい、そういったことが市議会の中でも、また市の職員の中でも起こっている、仕方なく顔色を伺ってたということがありはしないかということ、私を含めて市長も反省してみたいと思います。いかがでしょうか。
この番組ではリスナーの皆さんからこうした田中さんの問いかけに対するご意見ご感想もお待ちしています。メッセージはファックスで 0773-77-0124、 もしくはメールで fm@775.jp までお願いします。今夜のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役、またフリースクール聖母の小さな学校の委員もされている田中圭介さんと、アシスタントは藤本香里でお送りいたしました。田中さん、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、今夜もゆったりとしたお時間をお過ごしください。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。